日は新しいスタジオだよ。野田ラジオ。どうも、大船で仕事終わりの野田春樹と、
大船におばが住んでます、穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日はですね、初めてです。屋大スタジオからお届けします。
どこだい？
どこだい？どこだい？それはかけてるのか。
いやいやいや、気のせいです。
はいはいはい、屋大スタジオ。これ新しい、初めてのスタジオですね。さあ、これはどこかっていうことを、まあ、早速紹介していきたいんですけど、はい、これはね、久々の企画をもうやっちゃった方がいいんじゃないでしょうか。
はい、お願いしますよ。
This guy is amazing! 今こいつがやべー、
こんな感じだったよね。
はい、あったっけ、リバーブ。
なかったっ
け。セルフエコーあった？
セルフエコーはあったかもしれない。
はい、この企画皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。
何回ぶりですか。
何回ぶりですか。30回ぶりぐらいですか。
最後に来たの誰だっ
け。多分樋口くんが信号をした回じゃない
ですか。あー、なるほど。
はいはい、人類は信号3色で制御されてるんじゃないかって時の回ですよね。
親切の回ですね。
親切の回ですね。はい、このタイトルコールが出たということはですね、今日久々にゲストです。
はい、お客様がお越しです。
はい、もう皆様お察しかもしれませんが、その方の名前が奥大さんって名前なので、奥大スタジオでございます。
なんと、誰だいって言おうと思ったのに。
やべえ、やったわ。じゃあ早速紹介していってもよろしいでしょうか、ホズミ君。
お願いしますよ。
でもちょっとね、あれなんですけど、前振りなんですけど、ホズミ君今日ちょっとね、ピリついてるんですよね。
え？
ピリついてるっていうか、ちょっと。
これは昼に麻婆豆腐食べたから
か。あ、そういう意味かい。じゃあ、まあ、ピリついてる意味は後で分かると思いますが、早速じゃあ、紹介していきたいと思います。
はい、
僕の、まあ、このラジオでもたびたび言ってるデイケアに勤めてるんですけど、僕が。
うん、
そこで一緒の同僚の心理師の奥大さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
どうも、パチモン仏教をやっている心理師の奥大です。
はいはいはいはい、パチモン仏教
やられました。
2回前の回覚えてますか。やっちゃいました。2回前の回の最後、僕がですね、ホズミ君、マインドフルネスって知ってるって言ったら、
食い気味で俺はパチモン仏教だっつって。
はい、墓穴を掘ったところから、まあ、うちのデイケアでも話題になり、僕の勤めてる別の病院でも話題になり、
待って、ちょっと待ってよ。日本マインドフルネス学会敵に回すんだ。
でところで、まあ、それをね、感動のバトルでございます。
いやー、人が悪いですよ、君も。呼ぶならね、先に言っといていただかないと。
後出しじゃんけんだよね。
僕もね、ちょっと言葉に気をつけるってことを普段していないので、反省しました。セルフコンプライアンスが今後かかるかもしれないからね、今大丈夫、君のせいで。
P が入るね。うん、はい、ということで、じゃあ奥大さん、
はい、
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
僕の方がちょっと奥大さんを紹介させていただきたいんですけども、
はい、
まあ、さっきほど言ったように、一緒にデイケアで働いている心理師さんです。
うん、
年も2個違いですよね。
今今年30歳になった。
うわ、じゃあ僕28だから2個違いで、うん、学年が2個違いで、本当に僕のお兄さんって形で一緒に仕事に取り組んでくれてるんですけど、まあ、なんだろう、僕も看護師としての立場で、まあ、いろんなね、医療の相談をしたりとか、まあ、もちろんそういうことをするんだが、オフが俺では面白い。オフが俺らが面白い理由は、あのカブトムシ取り覚えてます？
はいはいはい、
とかやった話を多分このラジオでも喋ったんだけど。
あ、そうなんだ。
それ奥大さんと言ってきました。
奥大さん。そうそうそう。俺てっきりいつもの右大臣左大臣と言ったかと思ってたんだけど。
違います。奥大さんと一緒にちょっと虫取りやりませんって言ったら、もううちはキラキラ、もう中二病に戻ってしまいましたね。
そうだったね。
中二というか小4というか。
中二ですらない。
中二ですらない。でそれでですね、一緒に山に、大和の山にこもって、
うん、
罠まで仕掛けて、
仕掛けたね、
本気になってノコギリクワガタを追いかけるっていう会をしてました。
取れたね。
取れたんですよ。
そうそう、で罠もなんか作ったんだよね。こうなんかお酒になんかバナナをこうつけて3日ぐらい発酵させたこうカブトムシの餌をこう作って、そうそうそうそう、ガチの、もうガチで作って、本当に
そうなんですよ。そういうおちゃらけた雰囲気、もちろんね、オンオフっていうのがはっきりしてて、もううちらはおちゃらけてるってところでございますが、
うんうんうん、
まあ、タイトルコールで僕今こいつがやべえって、こいつって言ってしまいました、先輩ほど。それは謝罪させてください。
いやいや、別に先輩とかそういうのはないでしょ、別に。年は違うけど。
おっさんとかも
やめろやめろやめろ。
いやいやいや。
以前、確かに30過ぎたおっさんの方がゲストに来ていただいた時も、
うん、
おっさんの方って言っちゃった。
口悪いな。
こいつがとか言っちゃいましたが、まあそういうタイトルコールということでご承知ください。
はい、
さてですね、ホスミ君、
はい、
心理師さんって会ったことないって話だってね。
ないです、ないです。
どんな仕事か、まあ、なんとなくイメージつくんじゃないですか、
うん、
だけど、まあ、実際問題どんな仕事をしてるかってあんま分かんないよね。
分かんないね。
聞いてみませんか。
聞いてみたい。
多分ね、このリスナーさんも心理師ってどんな仕事をしてるんだろうって思ってる方多いと思うんですよね。なのでちょっと奥田さん、
はい、
簡潔に心理師ってどういう仕事か教えていただいてもよろしいですか。
あ、そうですね。でもなんか一言で言うのってこうすごい難しいんですけど、すごいなんか大枠から言うとこう、まあ、人のこう心の悩みに対してそれをこうまあ相談していって、こういう方向にこう行ったらいいんじゃないかってい う, こうアドバイスをしていくっていう、そういうまあ仕事っていうのがこうざっくりとこうしてて、でこうなんか働く場所とかはこうなんか今こう、まあ、僕はこう野田さんとこう医療の現場で働いているけど、それがあのまあ教育の現場でこうスクールカウンセリングだったりとか、あとこう司法の領域でこう少年院に入ったその子どもとかにこうなんか心理的なこうケアをこうしていったりとか、そういったこうなんかいろんな場面でそのいろんな人に対して心のケアをしているっていうのがこう心理師っていうような仕事なんですね。
なんかいわゆるカウンセラーっていうのとは同じものです
か。あ、そうですね、あの心理師の業務のうちの一つにあのカウンセリングがあるっていうような形で、でなんかこう僕はあの資格としてはあの公認心理師とあの臨床心理師っていう2つの資格を持ってるんですけど、あの臨床心理師 の, あの業務としてはなんか 4つの業務があるって言われてて、でそのうち の, あの仕事の一つがあのカウンセリングなんですよね。で他にはその心理的なその検査、例えば発達障害の検査とかがあったりしたら、それはその心理検査ってい う, こう領域があったりとか、あとはあの地域援助っていって地域 の, そのサポートをしていくっていう仕事だったりとか、あとはあの調査研究活動っていって自分 の, そのやってる業務とかが本当にこう科学的なこうエビデンスがあるのかどうかというのをこうきちんとこう調査して、それデータを取って研究もこう開発していくっていう、そういうなんか4つなので、カウンセリングとこう心理検査で地域のこう援助と調査研究って、そのなんか4つがこう心理師の業務っていう風にこう言われてますね。
地域援助ってのは初めて知ったわ。
あ、
ちょっとイメージになかったです
ね。
だって毎月町内会に250円払ってる
ってさっきのね、さっきの話ねもうそれは心理師とはあんま関係ないから
地域援助してんだ
もんそういうことか。
そ
ういうことか。
じゃあこれリスナーの人分かんないじゃないですかその話だけだとそう、なんか家賃の他にこう町内会に250円を払わなきゃいけないっていう、
うんうん、
そういう場所に住んでるんですよ。屋台スタジオはそういう場所なんですよ。
それが、まあ、地域援助
そうだから臨床心理師の一つの業務
だから、そういう居住環境を選ぶのもやっぱり心理師的な視点で選んでるんだな
そうそうそうそう
思いました
もうこれはいつ切った方がいいのか
ちょっと突っ込まない、野田さんが突っ込まないといつまでも続くかもしれないですよ
今日はね、せっかくなので、まあ、パチモン仏教で言った穂積君と、
はいはい、
まあ、受けて立つでの奥大さんの、
はいはい、
まあ、戦いっていうのも準備してるんですけど、まあ、その前にね、いつも聞いてることを聞いていこうかなと思うんですけど、まあ、僕と奥大さんの関係ね、
うんうん、
今まだ半年ぐらいなんじゃないですか。
あー、でもそれぐらいですね。
密度は濃いんですけどね、
うん、
密度は濃いんですけど、半年ぐらいの中でお互いの印象ってどんなだったかな。
なるほどな。
じゃあ僕からいいですか。
はい、気になる。
僕は最初ですね、僕今まで関わってきた心理師さんって、
うん、
ちょっと言い方あれかもしれないんですけど、
うん、
あの感情とか人間性、うん、パーソナリティを表に出さない人が多かったん
です。あー、なるほど。
全部を何かに落とし込んで、うんうんうんって聞いてきてくれる女性が多くて、
なるほど、
うん、だからなんていうかな、表現が合ってるか正しいかもしれないけど、うん、のっぺらぼうなんですよ。
なるほど。
心理師さんなんですよ、
うんうんうんうん、
言ってると分かるかな。
あの心理師の仮面をかぶってるから、 その人の人となりが分かんないみたいな。
分かんなくて、
なるほどね。
喋ってても、
うん、
なんかまあ、アンサーがなんとなく、まあ、分かるというか深めにもいけないし、
うんうんうん、
っていうところでちょっとやりづらさを感じてた部分も、まあ、以前の病院であったんです
が、うんうんうん、
それが俺は鼻からなくて。
ああ、なるほど。
いい意味で人間です。あれ、こんな言い方していいのか。いや、だからそれが俺が個人的にすごく嬉しくて。
ああ、なるほど。
と出会いましたって感じでした。
なるほどな。
いいこと言ってね、俺。
いいこと言って
る。いや、今の最後ので全部良くないことになったよ。
逆にどんな印象ですか。
あ、そうだな。でも、 あの最初の印象は本当になんか初めて会った人種だなっていうような感じの印象ですね。
ニュータイプか。
そう、ニュータイプだね。なんかこう看護師っていう、こう資格を持ってるけど、なんかこの人はこうなんか何の人なのかなっていう、なんかそう、もうなんか深みどこまでこうなんか何をやってるのか全然こう見えなくって、で最初こうなんか会う前にあの名刺をこうなんかいただいてたんですよね、野田さんの。でそれをこう見た時にあのオレンジ色のこう名刺をいただいて、
あ、
小泉くんが作った。
え、そうだった の、 あのそれは
キメキメの顔のやつです。
そうそう、キメもう、でそれでこう腕組んでこんな感じで、あ、なんかすごいイケイケの人がなんかこのデキが来んのかなと思って、ちょっと怖いなって、会う前はちょっとそういう風に思ってて、で実際会ったらこう全然なんかそんななんかなんだろう、イケイケじゃないってわけじゃないけど、そんななんかなんだろう、すごいこう柔らかいし、すごいこう話しやすいし、全然なんかこうユーモアとかもあったから、あ、すごいなんか仕事やりやすいな、コミュニケーションやりやすいなみたいな、そういうふうにこう思いましたね。であとあの僕自身もあの今まで の、 その職場とかでこう精神科系のナースとこう一緒に仕事するっていうことがこうなかったんで、こんなになんかこう、まあ、精神科系にどっぷりこう使ってるこう看護師がこうなんかいるんだなって、なんかそこがすごいなんかびっくりしました。本当にそんな感じですね、僕の印象は。
俺は精神科系にどっぷり使ってる看護師なんだな
みたいな。でもなんかこの外野から見てると、うん、その精神科領域と、うん、その今回のカウンセリングとか、うんうん、心理士さん的な領域ってもうほぼ一緒に見えるんですけど、うん、
ああなるほど、
あんまりそこってクロスオーバーしないんですよ。
そうですね、なんか僕がこう今までいたその職場にもこうよると思うんですけど、そうですね、なんか心理士って結構こう病院の中でもあのこう一つ の、 そのまあ個室にこう入ってこうカウンセリングしたりとか心理検査したりとか、病院の臨床だとそういうことがこう多くて、こう意外とその他のまあ医療スタッフとこう関わっていくっていうことが結構なかったり、うん、コミュニケーション取りながらやっていくっていうのが全然なかったりこうして、でカウンセリングとかは本当にこう患者さん1と心理師1の1対1の世界だったりして、ただこのまあ野田さんと一緒に働いているまあデイケアってまあ集団のその患者さんに対してまあ集団 の、 そのまあ心理プログラムとかその看護のこうプログラムっていうのをこうやっていくから、やっぱりこうそういうその構造上あのもう密にこうコミュニケーションをもう取らないとこう仕事がそもそもこうできないっていうのもこうあったりして、もう今までにない密度でこうコミュニケーションをこう取りながらなんか仕事してるなっていうふうに思ってますね。うん、
仕事できてますか、ちょっとうちの野田はちゃんとやってますか。
うちの野田はもういないともうやっていけないです
なんかかっこわらがついてるんじゃないか。
いやいやいやいやいやマジで頼りにしてますよ本当に。
いやもうそう言われると嬉しいですよね、うんうん、はい、だからちゃんと仕事やってるんですよ俺。
いやだからなんか大倉のデイケアに、うん、あなんかちょっと呼ばれたんだよねみたいな、俺ちょっとかましてやるわみたいな。
そんなかましてやるわって言ってたっけ。
あ、そんなこと言ってたの。
それはイケイケやん
それはあの名刺通りの印象だよそれは。
僕の脳内が勝手にいやでもブイブイやってるみたいでよかったです。
まあそんな感じの感じで、うん、まあ、僕らは進んでるわけですが、
うんうん、
まあ、逆にそうですね、穂積君の第一印象はどういう感じなんですか。穂積君から見た奥田さん。
いや僕はそのオクディさんと呼ばせてもらいますけど、
はいはいはい、
オクディさんはその野田からいろいろ事前情報が入れられてたんです
なるほど、
余計なインプットが入ってて。
え、どんなこと言われてたんですか。
例えばなんか、うん、いやなんか会うたびに穂積君パチモン仏教って言ってたよねって言ったりとか勝手に脳内できっと30代後半ぐらいのおっさんに僕はまた喧嘩売ってしまったんだと思うんですけどいやなんかすごいいい感じの人で、
おお、それは嬉しい。
あの、うん、今期ブリーチ見てる人とは絶対仲良くなれると思ってるんでもう千年決戦編を一緒に見切るというふうにさっき決めたので。
いや見切りましょう本当に
大丈夫だと思います僕
逆はどういう印象ですか、穂積君。
あ、そうですね、僕はあの野田さんからの前情報は全くないんですよ全くなくて、で野田さんからあの野田ラジオのこう名刺をこう渡されて、はいはいはい、それでこうその URL を読み込んで、そこでこう聞いて野田ラジオで聞いた穂積、じゃあ穂積って呼ぼうかな。でそれでこうその野田ラジオの中でのその穂積のそのこうまあ言ってる内容とかこうそういうところからしかこうなんか人となりをこう想像 できないから、あ、なるほど、こうマインドフルネスって言ったらパチモン仏教でそういうことを言う人なんだなって、こうそんな感じの印象ですね。
それも悪い印象しかないじゃないですか。
じゃあこんな感じで企画いってみますか。
はい、
はい、次のコーナーです。
野田ラジオ
特別企画、穂積と奥田のブレイキングダウン。はい、俺がやりたかったデキャです。はい、ですね、はい、喧嘩していただこうと思ってます。
なんで
争いを生むな。
いや、初対面よ。
じゃあ今から僕は審判に入るので、あのゴング係です。まあもうこれはね、企画の説明はもう序盤で分かってるんじゃないですか。パチモン仏教と言ってるホズミ、仏教ですね、仏教をいっぱい知ってて、で、マインドフルネスだったりとか、うん、まあそういうところを生業としてる奥田さん、もうこれで競っていただこうじゃないのか。俺が見たいんですよ、これは。いや、もちろん見たい人もいるんですよね。というところで紹介していきます。赤コーナー、ホズミ春明。
いいとこしてあります。
青コーナー、奥大健介。
ケチョンケチョンにしてやるぜ。
審判は私、野田春樹がやらせていただこうと思ってます。早速ゴングを鳴らしていこうかなと思うんですけど、よろしいですか。あ、もうね、はい、もうバチバチに睨んでますよ。もう早速鐘を叩いてみますか。ちょっともうどうぞどうぞ行ってみてください。どうぞ。
いや、僕自身、うん、あの心理療法とか、うん、マインドフルネスっていうものにもちろん関心は ありまして、うん、それ大学生の頃、うん、あの大学2年から新卒1年目までですか、
はいはいはい、
毎日マインドフルネスの実践してたんですけど、
すごいですねそれは、
うん、でもあでいきなりこの企画の腰を折るようで申し訳ないんだけど、うん、やっぱ仏教を代表する身としては、うん、仏教は戦いではないので、あの僕は戦う気はないんですけど、で、まあ、僕がそのなぜこのマインドフルネスに噛みついたかと言いますと、
うんうんうん、
なんでしょうね、結構歴史的に気に食わないところがあって、
マインドフルネスに関しては、
もともとカリフォルニアに禅センターを開いた鈴木春龍という曹洞宗のお坊さんがいて、
うんうんうん、
でその手前にカリフォルニアには仏教の徒長として鈴木大拙という人が、うん、戦前から戦後にかけて仏教を布教してたんですけど、でそこで仏教ムーブメントを、まあ、当時のヒッピーって言われている、まあなんていうんですかね、ヤンキーみたいな連中がパラパラになる、うんうんうん、LSD しながら禅の瞑想するみたいなわけわかんないことやりだした時代があって、
なるほど、
その辺のなんか流れから来たのが、うんうん、あのまあ、直接の影響が来てるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
だからなんていうんですかね、結構その上積みだけ取ってるよみたいな感覚がまあ多少残ってしまっていて、
なるほどなるほど、
でちょっとカチンと来てたところはまあ実際あったんです
けど、なるほどなるほど、
でもあのその効果ですとか、
うんうん、
まあ、あるいは今のこの世の中に対して必要な要素を含んでるなということは僕もちゃんと認めてるなんていうのは、うん、ちょっとですね、まあ、あの存じておりますので、
はいはいはい、
あのまあ、そこはいいんじゃないかなと思うんですけど、
なるほどなるほど、
実際このマインドフルネスのどのあたりをどういう感じでこう捉えてらっしゃるのかなという、
ああなるほど、そうですね、なんか確かになんか今こうおっしゃったその、まあ、流れも一つとしてはこうあるかなっていうふうに思うんですけど、あの一般的にこう、まあ、臨床心理士のその領域の中では、うん、そのマインドフルネスの その、まあ、潮流としてはもともとこうヴィパサナー瞑想がこう原点にあって、でこれまあ穂積に言うまでもないかもしれないですけど、はい、あのまあ、瞑想ってあの、まあ、ヴィパサナーとサマタってこう大きくこう分けてあって、はいはい、でこうサマタってこう漢字のこう止まるって書いて、それでこう一つのものにこう意識をこう集中していく、
日本語だと視観っていう、
そうそうそうそう、それでこうヴィパサナーっていうのはこう観客の観、こう見るっていう風にこう今の状況をこう見ていく瞑想、そっちがこうヴィパサナーで、そっちのそのヴィパサナー瞑想をもともと源流とこうしていて、でこう、まあ、アメリカ の、 その、まあ、カバットジン博士っていう、
うん、
そういう博士がこういて、でその人がもともと自分自身がこう瞑想のこう実践家で、それをその科学的なこうエビデンスを落としてその医療領域でこう使えないかっていう風にこうやったっていうのが、そのマインドフルネスストレス低減法って、英語だとこうマインドフルネスストレスリダクションっていう風に、そういう風にこうなんか言ってたのがこうマインドフルネスのこう基礎になっていて、でその時はまだこう心理療法としてはまだ確立していないようなこう状況だったんですけど、そこからこう まあ、もともとこう心理療法っていろいろあるんですけど、こう認知行動療法っていうのが一つあって、その認知行動療法っていうのはその物事の、その起こった出来事そのものではなくて、その物事のその捉え方によってこう自分のそのまあ苦しみがこう生まれるっていう、こう簡単に言うとそういうものなんですけど、そういうその認知行動療法のその流れとそのマインドフルネスの流れっていうのがこうマッチして、それでこう現在はそのマインド、あの認知行動療法ってこう第一世代から第三世代まであるって言われてるんですけど、第三世代の一番新しいそのマインドフルネスっていうのが、そのもともと心理系のその療法であったこう認知行動療法とマインドフルネスとこうマッチさせた第三世代のこう認知行動療法っていうものの技法の中にこうマインドフルネスがこうあるみたいな、こうそういうこう流れにこうなってたりこうするんですね。なのでこう確かにその仏教のこうなんか野田さんの腰をこう僕も折る感じにこうなっちゃうかもしれないんですけど、でも僕もなんかでも実際になので、こう仏教かどうかって言われたら、あのそれはもう仏教ではこうない、うん、で仏教のこうエッセンスをこう取ったこう心理療法がこうマインドフルネスでこうあるっていうようなこう結論だったり僕の中でもしたりしますね、は
い
は
い、いやすごい分かりやすく今歴史からまとめてくださって、うん、僕も知らないところがすごいあったんで勉強になったんですけど、うんうん、あのでここで僕がやっぱりそのなんていうんですかね、この都市文化の中でいろんな苦しんでる人がいる中で、うんまあ、僕は仏教って結構可能性感じてるんですよ、
うんうんうん、
で最近アーバンブッディズムって言ってみたりとか、
うん
あのまあ、恋愛と仏教の共存とかなんかふざけたこと抜かしてるんですけど、
うん、あそうなんだ
あの、うん、でもその中で、うん、結構その今のマインドフルネスとか心理療法に置いて、うん、ちょっと僕が違和感を抱いてることの一つが、
うんうんうんうん
ライフスタイルが伴ってないと思っていて、というのも例えばその、カウンセラーを受けて、
うん、
なんか訓練を してもらって、
うん、
そのマインドフルネスを実践すると、
うん、
でマインドフルネスを実践している時間と、うん、仕事をしている時間って全く別のライフスタイルじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこれが分かれてるのがいまいちだなと思って
るんですよ、うんうんうん、
もちろんあの日常こそがマインドフルネスであるみたいなことを言うカリフォルニアの人たちとか、
うん、
サンフランシスコの人たちっているんですけど、それこそスティーブ・ジョブズがずっとマインドフルネスをやっていたと思いますけど、まあうん、彼の生き方がアーバンブッディズムだったかというと僕はちょっと疑問なところがあって、
うんうんうんうん、
だからそういうなんていうんですかね、これじゃあどうやってこの今実際に苦しんでいる、
うん、
苦しみを生んでいるこの都市文化であるとか、うんうんうん、資本主義社会っていうものの別のライフスタイルを作るためにその、うん認知行動療法なのか、
はいはいはい
心理学的なものがどう寄与できるのかなっていうのは
すごく関心があるんです。なるほどなるほど。だから今のこう話だとそのマインドフルネスとかその心理療法のこう実践と、うん、あと日常生活で その、まあ、一つ一つ その、うんまあ、出来事っていうところがこうあまりこうマッチしてないんじゃないかみたいな、そういうところですか。あ
おっしゃる通りですね、
うんうん、
でその点、まあ、仏教の肩を持つわけではないんですけど、
うんうんうんうん、
一応人間が生まれてから死ぬまでのあらゆる行動仏教っていう世界から説明できることが一応はできる、
うんうんうん、
でそこでどう生きるべきかも説いているっていうところで、
うんうんうん、
僕は関心を持っています
。なるほどなるほど、うんうん、なるほど分かりました。まずなんかちょっとあの臨床心理学の領域でのマインドフルネスのちょっと話からこうしていくんですけど、うんこうやっていることとしてはこう、まあ、人のこう、まあ、生まれる苦しみっていうのがその過去とかこう未来にこうのこう考え思考にこう意識がいくっていうことでこう人のこう苦しみが生まれるっていうふうにこう言われてるんですね。で例えばその過去のことだったらこうあの時こうあんなことやってしまったっていう後悔だったりとか、こうこの先 こんな自分で大丈夫なんだろうかってい こう不安、未来に対する不安っていう、そういうその過去 その後悔と未来の不安にこう意識がこう向かってしまって、それでこう頭の中がこうぐるぐるぐるぐるこうしてしまう。でそういう状態っていうのがこう人のこう苦しみをこう生んで、でそうすることによってそれがこう1ヶ月2ヶ月1年2年っていう風にこう続くことで、こう心理学用語、まあ、精神科領域で反芻思考っていう風にこう言うんですけど、そういったそのネガティブなこう思考を続けることでこうある日こう急にこう起き上がれなくなったりとか、こういわゆるこ うつ病ってい こう病にこうなったりとか、そういうふうなこうまあメカニズムがこうあったりするんですね。でそれでじゃあそれからじゃあどうすればいいかっていうと、そういったその人間ってその過去とか未来にこう意識がこうどうしてもこう向いてしまうっていうのがこう基本的なこうセッティングとしてあるから、それをこう過去未来じゃなくて今にこう意識をこう向けていくっていう心 その筋力トレーニングみたいなものがこう必要っていうふうなこう結論になる。 になって、でそうなるとこう思考ってどうしてもこう過去とか未来にこう行ってしまうから、思考じゃなくて体の感覚、今ここの体の感覚にこう意識を向けるっていうのがこう大事だって話になって、でそこでこうマインドフルネスっていろいろあるんですけど、一つはこう呼吸の感覚に意識を向けるっていうものがあって、そういったそのまずはその呼吸の感覚にこう意識を向けるっていうことで、そのマインドフルネスをこうやってる最中はその過去とか未来じゃなくて今この瞬間にこう意識をこうもうコンセントレーション、あの集中していくっていうことをこうトレーニングしていくっていうのがそのマインドフルネスの、 そのまあ目的のこう一つなんですね、うん、でそこからじゃあ日常生活にどういうふうにこう一般化こうしていくかっていうようなこうところなんですけど、そういうふうなこう日常生活がこうまあ、全てこう仏教で説明できるという、 こうお話とかもありましたけど、こう日常生活自体をそういったそのマインドフルネス的にちょっと生きていくっていうようなことをこう一つのこう目標としてて、例えばこう今ここにこう意識を向けるっていうのは呼吸だけじゃなくって、例えばこう今こう椅子に座っていたらこうお尻にこう重心がかかっているこう感覚とか、こうよくこう意識向けていったらこう空気がこう当たってたりとかで、ご飯食べたらこう美味しいとか、これがこうメンタルがすごい弱ってる人だと、例えばこう美味しいご飯とかこう食べてたとしても、こう不安とかこう後悔とかで頭の中がいっぱいになってて、美味しいものも美味しく食べれなかったりとか、こう面白い感動する映画とかも楽しく見れなかったり、でそれは何でかっていうと過去と未来に意識が向いてて今に集中できてないから。だからそういうふうにそのまずは呼吸に意識を向けるっていうことで、その瞬間今に意識を向ける練習をして、でその感覚をこう日常生活でも実践して、日常生活生活の今一つ一つをこう集中してこう丁寧にこう生きていけるようにこうしていくっていうのがこう目標だったりするんですね、うん、なのでそういった意味でこう日常生活とそのマインドフルネスをこう実践してるっていうところがこうリンクしてるっていうふうにこう考えてこう私はやってるっていう、うん、そんな感じなんですよね。
はいはいはい、おっしゃることすごくよくわかります、うん、特にその呼吸に集中するっていうのは、まあ、どんな瞑想にも共通することだと思いますし、
うんうんうん、
でそれを軸にして何か自分の生活を律していくというところでは、うんうん、非常に効果的なトレーニング法ではあるなと思うんですけど、
うんうんうん、
でもなんていうんですかね、そうだな、例えばですよ、まあ、これは非常に意地悪な質問かもしれません
けど、はいはいはい、
じゃあそんな毎日今この瞬間のことを考えていたら明日の予定はどう立てるんだとか、そういうところの問題、矛盾はどのように考えられて
るか。ああ、なるほど、そうですね。なんかさっきあの第三世代 の認知行動療法っていう話したんですけど、認知行動療法なんでマインドフルネスだけじゃないんですよね、で第三世代の認知行動療法って主にこう3つあるっていうふうにこう大きく言われてるんですけど、はいはい、そのうちの一つにアクセプタンス&コミットメントセラピーっていう、略してこう ACT のアクトっていう風な、こうものがこうあるんですけど、それをこう私がこうメインでこう実践してるんですけど、それまあどういったものかっていうと、こう英語のアクセプトってこうまあ受容する、
はいはい、
でコミットメントってまあコミットして集中して行動するためのこうセラピー療法であるっていうものなので、そのアクセプトっていう、こう部分がこうまあマインドフルネスのこう部分で、そのコミットメントっていうのがこう行動の部分なんですね、なのでその自分 その世の中出来事 その捉え方をこう整理した上で、どういうふうにこう行動に移していくかっていうところまでをこうやっていくっていうようなそのところもこうあって、でその、まあ、長期的なその 今この瞬間にこう集中しすぎたらこうじゃあ長期的なところどうなるのかっていうふうにこう、まあ、そういう質問こうあったと思うんですけど、そのアクトの中でこう、まあ、主にこう2つ人をこうなんか苦しめるまあ考え方っていうのがあって、そのうちのこう1つに認知的フュージョンっていうものと、あと体験の回避っていう、 この2つがこうあるっていうふうにこう言われてるんですけど、この中 の体験の回避っていうのがこうすごくこう重要な概念になってて、これってこう何かっていうふうに言うと、その自分 その不快なその感情体験、こう不安とか焦りとかこう怒りとかこう何でもいいんですけど、そういったその不快なその感情体験からこう避けるための行動をすることを体験の回避っていう風に言うんですね。でこれ例えばどういうことかっていうと、すごいイライラした時にこうタバコを吸ったらこうイライラが少し少なくなったっていう風にこうなったりとか、すごいこう、まあ、仕事で失敗して落ち込んだ時にお酒をガーって飲んだらその時こう気が紛れたっていう風に、こう自分の不快な体験を感じるっていう、人間ってすごいこう嫌いなんですよ。なのでそこの感情からこう感じないようにこう逃げようとするこう動きが こうあるんですけど、そういったものをその体験の回避っていう風に言って、でそれがこうその行動パターンっていうのがこう人をこう苦しめるこう原因の一つにこうなってるっていう風にこう言われてるんですね。でそのただまあこう時にはまあそういったこうまあハメを外すっていうことも大事なんですけど、例えばこうストレスがかかるために酒をこうバカ飲みこうしてるっていう人生を10年20年って続けてたら、それってこう元々のこう自分のネガティブな感情ともこう向き合えてなくて根本的な解決もできないし、で単純にこう体に良くないじゃないですか。なので長期的な人生でこう考えていくと自分にとってあんまり良くなかったりしますよね。なのでそのアクセプタンス&コミットメントセラピー、これからこうアクトっていうことにするんですけど、アクトですごくこう大事にしているのはこう自分のメリットデメリットをこうきちんと整理することなんですね。でそのメリットデメリットもこう2つ分かれてて、1つはこう短期的なメリットと、もう1つは長期的なメリットっていうのをこう見ていって、でさっきで言うその体験の回避は例えばこう嫌なことがあった時に酒を飲んで忘れるっていうような行動をこうそれを整理してみると、メリットで言うとこう短期的なメリットとしてこうその時の自分の嫌な感情から逃げることができるっていう短期的なメリットありますよね。ただ人生全般で考えてみると長期的にはこうデメリットがこう大きいっていう形にこうなってくる。じゃあその逆、例えば嫌な気持ちにこうなった時に、じゃあその感情から逃げずにこう向かい合ってこう対処しようとしてみるっていうことをこうしてみると、そのこう対処してみようとする作業ってすごくこう、まあ、不安とか焦りとかと向かい合うってこう大変な作業だから、短期的に考えるとすごい大変な思いをするっていうデメリットがある。ただそういうふうに自分の感情体験にこうちゃんと向き合うっていうことを長期的に考えると、それは自分の人生にとっていい方向にこう行くっていうふうにこうそこをこう整理してるんですね。でただこう何もこう知識がないままにそういったこう自分のネガティブな感情をと向かい合うってこうノーガードでこう戦うようなこうものなので、そういう時にこう認知行動療法のまあ考え方とか技法とか、あとマインドフルネス の, その自分が起こったこう目の前でこう周りでこう起こったことをこうどういうふうにこう受け止めていくかっていう、そういうスタンスっていうものをこう使いながら、今この瞬間 の, その自分とこうしっかり向かい合いながら自分の長期的な人生 の, の方でこういい方向に行くように進むようにこう持っていくっていうのが、そのアクセプタンス&コミットメントセラピーなんですね。でその中でじゃあ自分にとっていい方向ってこう何、はいはい、ってそこすごい大事じゃないですか。でそれをこうアクトではこうバリューってこう英語でこう言うんですけど、日本語だとまあ価値ですよね、価値観みたいな感じでイメージしていただけるといいんですけど、自分にとって何が重要かって、だから自分がこうどうありたいか、だからこう英語で言うとこう do ってこう何々するなんですけど、 do じゃなくて be、 こう自分のあり方、はい、自分がこうどうありたいかというのをこうとことんこう突き詰めていく。例えばこう、まあ、親切でありたいとか、こう自由でありたいとか、そういう、こう抽象度のすごい高いものでこうよくって、でそこからこう落とし込んでいって、じゃあそういった例えばこう親切でありたいとかそういうものであったら、じゃあそれをじゃあ自分の人間関係に落とし込んだらそれをどうなるかって具体化してみる。自分の仕事の人間関係に落とし込んだらどうなるかって落とし込んでみるとか、自分のじゃあ趣味に落とし込んだらそれはこうどうなるかとか、そういうふうに日常生活のこう実践にこう具体化こうしていって、で自分で、あ、じゃあこう人間関係ならこうしたい、こう自分の余暇はこういうふうに過ごしたいっていうふうにまとめていったら、じゃあ今日これをこうまとめた後に、今日これからまずできることは何っていうのをやっていくんですよ。なのですごいこう抽象度の高い概念を決めてから、そこからこう具体にこう落としていって、で今日やることをまず一つ決めて、でそれをやってみて、でやったら何らかの結果が出てくる、で結果が出てきたらその結果に対してまたこうそれをこう心理師がこう患者さんと一緒に扱っていって、それでじゃあそのままこういけそうだったらこう行ってみて、でそれが難しそうだったらまた話し合って、こう次のことをこう一緒にこう考えていくっていうことをやっていくっていう感じになるんで、なのでそういった意味ではその今この瞬間だけじゃなくて、すごくこう先までこう見通した上でこ う, うまくこうマインドフルネスとこう組み合わせた、まあ心理療法かなっていうふうにこう私はこう思ったりしてます。
いや、なるほど、はい、面白いですね、うん、まあ、人生のコンサルみたいな
そうです
ね、やれてるんだろうと思う、うんうん、一つだけやっぱりちょっと気になるところが、うん、は
い、一旦挟んでください。いいですよ、俺の隙がないので一回喋らせてください。
喋りたがってる。
これ勝負なんでね、はい、 あの2回腰を折られた野田ですはい、ちょっと白熱してるこの論争をちょっとずつ一言感想を聞いてみますか。ここまで穂積君どうですか。
いや僕はあの非常に面白い話なんですけど、なんか もっと深いところまでちょっと行きたいなというふうに思ってます。
おーい、言ってますね。奥田さんどうですか。
そうですね、僕もでも話しててすっごいなんか面白いなっていうふうに思いますね
いいですね、今日はとことんやっていきましょう。後半戦いきましょう。
後半戦、今日2時間番組で。
じゃあ鳴らしますよ。俺の入る隙ないです。
いやちょっと今話の腰を折られたんですけど
そうっすね
先ほどおっしゃられたことの中で、うん、自分の抽象度の高い目標を設定するってことをおっしゃられたじゃないですか、うんうんうん、それは確かに必要だと思うんですよ、
うんうんうん、
でここでやっぱり気になるのがその抽象度をの高い目標っていうものを、うん、自体を設定するのはその一人一人なわけじゃないですか、
うんうんうん、
そこが僕は結構、うん、なんて放任主義的だなっていうふうに感じてしまうんですね、
うんうんうん、
というのもなんか、うん、たくさんのこうモデルケースってあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
こういい人生って言ったらちょっと難しいですけど、
うんうんうん、
こういう人になりたいなとか、
うんうんうん、
こういう生き方をしたいなっていうのって歴史、うんまあ、歴史をたどらずともですよ。お父さんみたいになりたいとか、うん、あの先生みたいになりたいとか、
うん、
シェイクスピアみたいに生きたいとか、ねはいろいろ、はい、あると思うんですよ、
うん、
そういうものってかつては僕は宗教が用意してたと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ言ってしまえば仏教だったら、
うん、
お釈迦様のように行きましょうっていう風なモデルケースがあった、
うんうんうん、
でそれを実践していったたくさんの修行者たちも
なるほど、
うん、そういう面で言うと、うん、じゃあ臨床心理的な世界観で生きたら、うん、臨床心理士になりたいというモデルには、
うん、
なんかあんまりいかない気がするんですよ、
うんうんうんうん、
そのあたりのこの目標設定というかモデル設定においてつまりこの人生の目標を心理学が決めれるのかという話をちょっとしたい、うんうん、
ああなるほど。なんか今の、 あのお話を僕の理解でもう一回ちょっと、うん、あの言おうかなっていうふうに思うんですけど、あのおそらくあの宗教とかだとこういうふうに、まあ、例えばこう教義とかこう教えっていうものがこうしっかりとあって、でそこにこう向かってこう行けばいいっていうふうにある種こう守られたこう環境にあって、でそれに対してこうまあこう心理学ってまあこう科学だからこう宗教とはこう切り離されたこう自由度の高いようなそういうこうある意味こう自由度が高い分こうまあ何もこうまあ守られてないっていうようなその環境でこう自分がどういう方向に行けばいいかっていうところをこう個々人がこう決めていかなきゃいけないっていうところのなんか違和感というかそこがこう大丈夫なのかみたいなそういう感じのなんかお話として伺ったんですけど、そういう理解で合ってます。
あの大体大丈夫です。
ああなるほどなるほど。そうですね。それでなんかこれはなんか臨床心理士としてのそのまあ結論というよりかはこう私個人のまあ結論なんですけど、あのそうですね、こう自分がそういったその宗教とかそういったその教義をこうがこう自分にこういいかどうかっていうことはその人本人 の, そのがこれがいいとかこれが悪いっていうふうにこう思うっていうのがすごくこう大事かなっていうふうにこう思っていて、実はあの話の腰折りまくるんですけど、僕仏教大好きなんですよ実は。そうで仏教大好きで、でこうお釈迦様って僕はあの世界最古 の, あの心理師だと思ってるんですよね。
いや全く同じこと
ちょっと待ってください
。そうなんですよ。それでただあの当時のこう時代だとそのこうお釈迦様がこう言っていたこう教えっていうものがその宗教っていうプラットフォームでこう行って、結果として今宗教っていうそのものでこう世界にこう広まっているっていうそういう結果論に過ぎないかなっていうふうに私はこう考えてるんですよね。でそれに対してそのまあ科学ってこう宗教と比べるとこうまあ特に心理学ってまだ全然もうこう数百年ぐらいでこう歴史がこう浅いっていうようなこうものがあって、で時代的な背景もあって、そういったその人のその心を救うっていうことに対するそのプラットフォームっていうのがたまたまこう科学サイエンスっていうこうだけだったっていう、そこのなんか違いなのかなっていうふうに僕自身は思ってるんですね。で で僕はこう、まあ、心理師としてこう認知行動療法とかマインドフルネスとかやってるんですけど、特にこうマインドフルネスってさっき最初に言ったようにヴィパサナー瞑想がこう元々のこう源流にあるっていう風なことを考えると、そういったその仏教的なエッセンスをこうきちんと理解しないでこう実践をこう行っていると、それって表面的なものになるなっていう風にこう私は考えてるんですね。でこのマインドフルネスだけじゃなくって、こう古典的な例えばこうフロイトってこう聞いたことある人もこうリスナーの方もこう多いと思うんですけど、そういったこう精神分析とかってもともとのあのバックグラウンドはこうキリスト教なんですよね。でそこからこう、まあ、科学としてこうサイコロジーこう心理学のところにこう落とし込んでいくっていうような流れがあって、それと同じようにこうマインドフルネスももともと源流としては仏教ヴィパサナ瞑想があって、それがこう流れとしてこうまあ医療の現場で使われて、こう精神医学の領域で使われて、今はこうまあ臨床心理士がこう使うこともあるっていうようなこうものにこうなっているっていうものなので、僕はその自分の今のプラットフォームとしてはそういったその医療従事者っていうようなその仮面をこうかぶってこうやってるんですけど、そういったその宗教的なそのエッセンスっていうのはその臨床を実践していく上で僕はとても大事かなっていうふうにこう思ってるので、それはまあその心理士のこうの答えというよりかは、本当にこうまあ穂積がおっしゃったように、そういったそのまあなんだろう、ある種こう守られた環境っていうものの、そのバックグラウンドをしっかり持つっていうのはきちんとその深みにこうまあ患者さんとこう向き合っていくためには必要な要素かなっていうふうに私は考えてます。はい、
いやありがとうございます。はい、すごいとか、なんかもう野田以外みんな味方みたいなもはや野田対俺らなのかもしれないに思ってきたんですけど、
はいはいはい、
もう一歩だけちょっと踏み込んでお聞きしたいんですね。はいはいはい、僕の最近の関心事の質問になってしまうんですけど、はい、なぜ人は絶望するのかということなんですよ。
うんうんうん、
でこれが僕はなんかやりたいことがなくなる瞬間に人は結構生きる意味ってなんだろうとか考えてしまうなと思っていて、
うん、
である種それこそ先ほど守られていた世界だ宗教はということをおっしゃっていただきましたけど、うん、かつての宗教が生き生きとしていた時代というのは、うん、まあ、こういう生き方をしましょう、まあ、それをある種押し付けがましいというふうに捉える人もいるのかもしれませんけども、うん、そういう生き方をしましょうっていうふうな生き方をしていたら、あんまり絶望することも、もちろん絶望した人もいましたが、
うんうんうん、
そこまではなかったというふうに感じてるんですね。
うん、
毎日のやるべきことがあって、それが神のためになったり仏のためになったりするという風な世界観で生きてました。うん、で実際じゃあ僕は仏教徒なのかといったら結構怪しいです。
うんうんうん、
一応般若心経とか唱えられますけどそんな毎日のように拝んでるわけではないですし、
うんうん
うん、特定の宗派ですって言い切れるほど、うん、ある経典に精通してるわけでもないです、
うんうんうん、
でもただし必要、なんかそのなんていうんですか、世界観みたいなものとか大いなる目標みたいなものっていうのは結構必要だなというふうに感じてるんですね。でそういうのがないと、まあ、かつて清廉経力ゴールという哲学者は、
うん、
死に至る病という本で、
はいはいはい、
死に至る病は絶望であるということを考えた、
うん、
書いた人間ですけれども、まあ、彼もキリスト教にある種絶望しかけて、
うん、
そういうふうになったんですが、
うん、
なんかそういったこう、まあ、今大きな物語がないような時代というふうに言われていますけれども、
うんうんうんうん、
こういった中で我々は一体どういう世界観を持って生きていったらいいのかっていうところに関しては何かヒントはあったりしますか？
あ、そうですね、なんかそれがさっきのまあ、うん、こう個々人が持ってるこうバリュー、価値とすごいつながるところかなっていうふうにこう思ってるんですけど、先ほどまあ、キリスト教にこう絶望したっていうような話とかもこうあったと思うんですけど、それがその人 の, 持ってるまあ価値観だったりこうするんですよね。なのでその人にとってはこうプラットフォームはこうキリスト教をじゃない方が良かったっていうことですよ ね,
す
ね、うん、というふうに考えると、こう宗教とは異なるプラットフォームがあるっていうのも、こう他の人にとっては必要なんじゃないかなっていうふうに私は考えてるんですね。なのでその宗教的なそのまあこう教義とかこう決まりとかこう戒律とかこうまあものによってこう全然違いますけど、そういったものがこうまあ合う人もいれば、すごいこう合わないなとか嫌だなっていうふうに思うっていう人もこういて、それはこうどっちがなんかいい悪いじゃないって っていうふうにこう私はこう考えてて、うん、その人がこう感覚的にいいなっていうふうにこう思った方をこう選んでいけばいいかなっていうふうにこう僕はこう思っていて、でそれが結果として宗教であってもこういいし、でそれが結果としても科学であったとしてもよくって、じゃあそれをこう決める指針は何っていうと、その人の価値観なんですね、はい、なのでそこの価値観っていうのどのそのプラットフォームにこう、まあ、行くとしても、結局は自分自身のまあ意思っていうのがこう最終的にはこう自由意思っていうものが必ず変数として私は入るかなっていうふうに考えてて、でじゃあその自由意思の方向性って何っていうふうに思うと、それはその人のまあ持ってる価値観っていうのがその人 の、 あの生きる方向性、自分の行くプラットフォーム、生き方の方向性っていうものにこう決まっていく。なのでその宗教にこう、まあ宗教のプラットフォームにいようがいまいが、こう結果としてこう人はこう自分自身のこう意思、こう自分自身の価値観っていうものにどっちにしろ向かい合わなきゃいけないかなっていうふうにこう僕はこう考えてるんですよね。
いや今あのすごい逆手にとっていいことを言っていただいたなと思いまして、はい、そのキリスト教のプラットフォームに合わなかったから別のところに出たということをおっしゃってくださいました、うん、あの僕も今の世界モデルには絶対別っていう考え方が必要だというふうに常々思ってるんですね、
うん
うんうん、反対の反ではなくて別、
うんうんうん、
A は B でなくてもう F とか Z であると、うんうんうん、そっちがないじゃないですか。
そうですね、
今だからこの例えば、会社か病院かみたいなそういう選択肢しかなくて、うんうんうん、だから今やられてるデイケアとかその中間領域をどうにかしようとされてるような気もするんですけど、うんうんうん、傍から見ていると、うんうん、なんでしょうね。で僕がその今デザイナーやってるんですけど、うん、関心があるのがかつてこうエッドーレ・ソトサスというメンフィスというデザイングループを作ったデザイナーがいまして、
うん、
彼がやったのはあらゆるオブジェクト、あらゆるデザインされたオブジェというのはある特定の儀式を進行させるために存在しているというふうに言ったんです。まあ、これはちょっと具体例を持って言うと、例えば歯ブラシというオブジェがあります、う
ん、はいはい、
これがあることによって歯を磨くという儀式を我々は今やっている、
うんうんうん、
で歯を磨くという儀式は現代文明みんなやるべきことだみたいな感じのお題目がついてるじゃないですか、
うんうんうん、
でも縄文時代の人は多分やってないです。
そうですよね、うん、
それは 歯ブラシがというものがデザインされたから行われているものなわけですね。このようになんかマイクを通して何か喋って野田ラジオを全世界に向けて放映するという儀式は、
うん、
マイクとパソコンとポッドキャストというプラットフォームがデザインされたからこそ存在してるわけです、
うんうんうん、
でこのようにですね、何かこう別の世界をデザインするっていうことに僕は結構関心があって、今デザインというもののプラットフォームで やってはいるんですけど、
うんうんうん、
だからこのまあ、今日いろいろとお話をさせていただいている中で、
はい、
なんかやっぱりこのある世界、今この世界しかないよっていう状態自体にがんじがらめされてる人がすごく多いなというふうに思うんですね。
そうですね、
そこがやっぱりもっといろんな選択肢がいろんなところに増えていく、まあ、それが宗教だろうが科学だろうが、
うん、
マインドフルネスだろうが、うん、何でもいいんですけど、そこに何か目指すべき目標があって、
うん、
でかつそこのハードルですね、
うん、
移動するためのハードルって相当でかいんですよね、
う
ん、我々が思い描いているよりも、
う
ん、じゃあなんか友達が欲しいんだ、どっかのサークル入ればいいじゃんって言って入れないんですよね、うん、これがなかなか難しい、
うん、
でそこの障壁をどうやって落とすかというか、
うん、
そこの環境としてどうやってこの障壁をクリアできるようなものを用意していくかっていうところに僕は結構関心があるんですけど、
うんうん、
それをなんかこのいわゆるこう根性論的に気の持ちようでどうにかしろよみたいな、
うん、
発想法しか僕は心理学的というか、
うん
うん、心の問題としては考えてなかったんですけど、
うんうんうん、
なんかそのあたりの、まあ、なんか世界を移動するための自分の持っている心理的トリガーを落とすようなものとか、
うんうん、
なんかこのそれをもっと容易にするような方法っていうのは、うん、なんかその認知行動療法とかであったりはするんですか？
あ、そうですね、なんかそういうこう、まあ今のその話とこう、まあ、つながる部分とつながらない部分があるかもしれないんですけど、うん、今まあ私がこう現場でやってるこう、まあ、実践としてはリワークっていう、
はいはい、
まあ、ことをやっていて、まあ、リワークってまあリターントゥーワークって、まあ、それで略してリワークなんですけど、こうまあメンタルダウンとかこうしてこうまあ休職、こう仕事を休んでる状態の人がこう社会復帰をこうしていくためのそのまあ、リハビリをこう、まあ、一緒にこう手伝っていくってい こうそうい こう仕事をこうしてるんですね。でこうリワークってこう一般的にこう言うとこう元いた会社にこう戻って、それで こう再発がこうしないっていう状態がすごいこういい状態だっていうふうにこう教科書的に言うとこうそういうこうものだったりこうするんですね。それでこう再発しなかったらこうよくて、元行った部署に戻れたらこうよくて、それでこう何もこうまあ心の状態がアップダウンしなければこうよくてっていうような、そういうようなまあ状態がよくて、それでこうそれでこうその復職率がこう高かったりしたらこういい病院だっていうふうにこう言われたりこうしてるんですけど、でもそれはなんか僕はあの実態とはあんまり合ってないかなっていうふうにこう思っていて、それでこう実際にそのまあ、仕事をこう休む要因ってこう業務量がこう肩だったりこう人間関係だったりこうパワハラだったりっていうこういろんなまあ要因がこうあるわけで、そういうふうにこう考えると必ずしも元いた場所にこう戻るっていうことがその人にとってのこうベストアンサーとは限らないっていうのがこうなんか僕の考えなんですよね。なのであのこうすごいこう数値でこう言ったりこうするとこう復職率が高い方がこういいリワーク、こういいデイケアっていう風にこうもう外から見たらこう見えやすいかもしれないんですけど、必ずしも私はこうそういうわけではこうなくて、こう戻った上でまたこう休職してこう自分を振り返る機会がこうあってもこういいと思いますし、それに元いた場所に戻らずにこう転職活動をこうしていくっていう、こう選択肢もあってもこういいと思いますし、でそういったその人生ってこう一つ の, その選択肢じゃなくて、こういろんな選択肢がこうあって、でそれで別にあの今 の, その選択肢一本がこう仮にこう難しかったとしても、こう人生って別にこうダメにはこうならないんだよっていうことをこう、まあ、ワークだったりこう、まあ、私のこう、まあ、考えをこう伝えたりっていうところでこう患者さんにこう結構伝えてるっていうのがこう結構僕のやってるこう仕事のうちの一つだったりするんですよね。なのでそういったその、まあ、ものをこう通してその人自身のそのまあ、考えとかこうじゃなきゃいけないってい う, こう信念とかを少しずつこうまあ壊していく、いい意味でっていう作業をこうまあやってるかなっていうふうには思いますね。
あの僕があの勤めてる会社編集工学研究所っていうんですけども、はい、そこで言ってる編集工学っていうまあ考え方というか、はい、まあ、学問領域のようなものをまあ実践しようというところなんですけど、はい、そこで一番最初に、まあ、そういうのがエクササイズみたいなのをやるんです、うん、発想転換のエクササイズ、うん、それの一番最初のお題がコップを言い換えるっていうお題なんです。例えばここに、まあ、コップじゃないけどペットボトルがあります、
はいはいはい、
これは、まあ、僕からしたらペットボトルのお茶ですけど、うん、例えばこれを作った伊右衛門からしたら製品になるわけですし、なんかこう例えば半分に切って花瓶にもなるわけですし、器にもなるし、
なるほど、
地球からしたらもうゴミですよね、
うんうんうん、
なんかそういうふうにですね、あるものをあるものとしか見ないっていうこと自体が結構凝り固まった見方になってしまって、それをどうやって崩すかっていうところからいろんなものが広がっていくと始まっていくというふうに僕らも考えているんですね。だからそのあたりも非常にこうやっぱりなんかでこれは非常に仏教的な考え方だと僕は思っていて、全て縁起的に見るというか、これが置かれてる場所によって全て違うよっていうのが仏教の考え方ですから、でなんかやっぱりここの話をずっとさっきからしてるうちにですね、もうあのオクディさんがもう和尚さんに見えてきてもう僕言うことねえんじゃないかと思ってきてるんですけど、
はいはいはい、
でもうちょっといい、
もちろんもちろん、
でちょっといろいろと聞きたいことバンバン増えてきちゃったんですけど、はいはいはい、最近この重要だなと思ってるワードに、うん、ネガティブケイパビリティというものが
あるんです、はいはいはい、
これはジョン・キーツという詩人が言い出したことなんですけど、うん、これは多分精神医学の分野で最近使われているようで、どうやら、
うんうんうん、
もしかしたらご存知かもしれないですけど、これは負の包摂力というふうに日本語だけ訳されてます、ね、
うんうんうん、
つまり答えを出さない力ということなんですよ、
うん、
野田がさっき心理師の女性の心理師が、結構なんか心理師で仮面をかぶっていて、うん、であらゆる症状を全て概念化して、
うん、
それに当てはめていくっていうことをおっしゃってたじゃないですか、はいはい、それって結構その人の状態を自分の知識でもって型抜きしてしまっている状態だと思うんです、
うん、
つまりこ
う
答えを自分が持ってると勘違いしていて、
うんうんうん、
それを押し付けているような状態、
うんうんうんうん、
これって反ネガティブケイパビリティ状態なんですね。
はいはいはい、はい、
で本当にネガティブケイパビリティがある人は あなたの状態が何だかわからないということをずっと続けるんです。
なるほど、うん、
でそれって見る側にも必要ですけど、
うん、
その見られる側も結局その問題が解決できてないかなと思うんですよ、
うん、
自分の状態をこうだと思い込んでしまう、
うん、
でそうじゃない可能性が残っているのを全て消してしまうわけじゃないですか、うん、でこれとあの一周してマインドフルネスの話をつなげるんですけど、うん、あの先ほど申し上げた禅センターを開いた鈴木春龍という人は、うん、あの禅ビギナーズマインドという本を書いていて、うん、そこで初心ということをずっと言ってるんです、うん、初めての心と書いて初心というものです、うん、でこれは何かというと全てを初めて見たかのように感じたら苦しみはないということを言っています
。なるほど、
うん、あのだからその人が書く書とかはなかなか面白くて、うん、赤子が書いたような書を書くんです、うんうんうん、それは初めて筆を持ったかのように書いたからそうなると、う
ん、間に思考とかが入ってないんですね。
その通りです。
なるほど。
それがストレートになるわけです、
うん、
でまあそれが全てその通りである方がいいというふうには僕も現代文明人なので思わないんですけれども、うん、そういう要素って結構抜けがちじゃないですか。というか、まあ、現代文明の人ってもうそれこそ数字で全部管理されてますから答えを出さなきゃいけない、うん、結果を残さなきゃいけないというふうな状態になってる。でそれがこの普通の日常生活においてもこうしなきゃああしなきゃこうしなきゃっていうのが全てがんじがらめになってると思うんですよ、はいはいはい、
うん、
でこの負の包摂力とか、うん、ある状態不安な状態に自分をあえて置き続けるのに耐える力みたいなものって絶対に必要だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
このあたりってこうどのようにこう成長させていった方がいいかっていうのはなんかちょっと意見とかあったらお聞かせいただきたいんですか。
あ、そうですね、最初にこうおっしゃってたネガティブケイパビリティってなんか僕の理解だとこう一言で言うとこう答えがないことをこうなんか受け入れる力みたいな。
おっしゃる通りです。
そんな感じかなっていうふうにこう僕はこう思ったんですけど、それってこう答えがないってすごいこう不安じゃないですか、うん、で特になんか僕なんてこう自分よりもはるかにこうキャリア積んでこう年齢もこう高いこう社会人の管理それこそ管理職の人たちに対しても、
うん、
こう心理のこう心理療法をやっていくわけですよ、
はい、
でその中でそれをこうまあやっていくこう中でこう僕自身がこういつもまあやってることとしてはでもスタンスとしてはでも本当にそのネガティブケイパビリティのこうスタンスかなっていうふうにこう僕自身はこう思ってて、基本的にそのまあ人のこう悩みってこう突き詰めていくとこうまあ人間関係にこう帰結するっていうふうに一番こう3番目に有名なあのアルフレッド・アドラーっていうあのまあ有名な心理学者がこういるんですけど、おっしゃってて、でこう人間関係で例えばこうコミュニケーションこう一つとってもこう言った言葉が相手をがどう受け取るかってこう相手とか状況とかによってこう全然変わるじゃないですか、うん、でそういうふうにこう考えると数学みたいな変数に落とし込んで公式に落とし込んでそしたらこういう答えが出るっていうふうには少なくとも人間関係においてはならないんですよね、
うん、
なのでそれを少なくともその心理領域でやってる私はそれをこう基本的なセッティングとして持ってる、
うん
うん、だからそもそも答えはない。で私がこう思ってるその一つの答えとしてはこう心理学の中でこう有名なその心理療法ってこう認知行動療法、精神分析とクライアント中心療法ってこの3つがこうあるんですけど、その中のクライアント中心療法っていうのはどの宗派 の, その心理師も必ず学ぶ基本の方っていうふ
う
にこうなってるんですけど、その中の一つの概念としてこう自分 の, その悩みとかいろんなこうものがあるけどそれに対する答えっていうのは本人自身が持ってるものなんですよね。なのでそういうふうにこう考えるとこう答えっていうのは本人が結局どうありたいかっていうところが僕はこう答えだと思ってるんですよね。なのでそれがこう今 の, その社会的なその成功とか社会的にこれでいいよねっていうようなパターンとは必ずしもこう限らない。だからその人がこれでいい、これで自分はハッピーだっていうふうに言い切れるものであったらこうそれでいいっていうふうにこう思ってて、じゃあそれをこう見つけるためにこうどうすればいいかっていうと先ほどのやっぱバリューにつながってくるんですよね。でその人のこう意思がどうなのか、その人にとって大事な価値っていうのは何なのかっていうところをこう掘り下げていく必要がある。だからそういうふうにこう私の中のマインドセットとしてはこう一つの答えはない、で答えはその人自身の中に一つ一つこう必ずある、でその答えを見つけていくためにはその人のバリューを掘り下げていく必要があるっていう、そういうふうな結論になるっていう、そんな感じですね私
も。なるほど、はい、いやもう完全に現代の釈迦ですね
釈迦だ
よ。いや結構その、まあ、もうちょっと結構もうフランクな感じの話してあるんですけど、
はいはいはい、
そのお釈迦さん自体が方便ってことを言ってるじゃないですか、
うん、
人によって自国があると言ってもいいと、
はいはいはい、
だからやってることは多分ほとんどそれで、
そうなんかそれって言うとなんかすごい恐れ多いんですけどただでも私がお釈迦さんが世界最古の心理師であるっていう結論に至ったのはそういうことなんですよね、
う
ん、
そうですよね
本当に、はい、 そうなんですよ。
どうですか、ノートさん。
僕に振るここで。あの9個徒党を2人で組まれ僕が敵に回るっていう。で僕の好きは全くないでございますが、まあ一回ゴング鳴らした方がいいの、終わりのゴング一回鳴らします。
はい、
はい、まあ急に僕に振られね、もう好きは全くないんですけどもまあね、まあなもう言うことないっすよ俺はってとこなんだけど、俺は思ったんですけど、まあ、特大に釈迦大さん、釈迦大さんこれは心理師さんはみんなここまで話せるもんなんですかね。
いやー、あの心理師界では結構異端かもしれないです私は
異端ですよね、相当異端だなと思って、
あのめちゃめちゃ異端です、本当に。ただただあの医療領域で心理師っていう仮面をかぶってるだけなんですよね。
心理師の仮面をかぶった釈迦だっていや僕釈迦ディさんみたいな人しか心理師がいなかったらもうそれは別にそれが仏教でいいですと思うんですけどもはや
いや結構本当にそうで、うん、なんか今俺はまあ本当に赤コーナー青コーナーとかおふざけで審判とかやってたけど、まあ、真ん中に特等席でかなりねいい議論というか、まあ、最後は手を組んだ感じになりましたけど仏教はいいもんだみたいな感じになったんですよ最後はけどもなんか思ったんですけど、この話って多分もっと社会に浸透して理解を深めて方がいいと思ってる話題なんだけど、うんうん、やっぱりまあ俺もね思春期医療とかやってきた中で、うん、これを理解に至るまでに至らないんじゃないかなと思ってて、
いやそうだね、
若い子たちが、
うんうん、
これのマインドがみんな持てれば多分もうちょっと病む子たちも減るし、うん、前を向く希望っていうのも出るけれども、ここを理解する、うん、この話にまず出会わない、人生で出会わない方々まず多いと思うよね、うん、っていうところと、この話をされた時に理解する処理能力があるかっていうところも問題になると思うよね、うんうん、ってなったら、うん、この話をいかに今若者の興味ある分野に落としながら話して落としていくっていうのが課題になってくるのかなと俺は思った、う
ん、なるほど、
仏教ポップスか
いや仏教ポップスはねあり得ると思うんですよ、
どういうことい
やあのどういうこと
なの、歌ってこと、
歌、いやいやポップスってそういう意味じゃなくて、ね、ポップカルチャーっていう、
あなるほどなるほど、
原宿系仏教とか
さ、なるほどなるほど、もっとこうカジュアルにっていう、うん、
なるほど、
渋谷系釈迦とかさ分かんないけどさいやでも結構本当にさっき仮面かぶってるって仮面かぶった仏教徒だなって僕は本当思ったんですけど、もういや結構難しいんですよこういう話って。本当に、まあ、仏教とか宗教っていう的な話の匂いしただけでも敬遠する人って最近めちゃめちゃ増えてるし、ね、うんうん、で、まあ、別に宗教ってアプローチしなくてもちょっと難しい話しただけでいやちょっとちょみたいな感じになっちゃうから、だから僕はなんかもう言葉で語るの諦めて、でもデザインでこいつ黙らせたろって思ってるんです
けど。なるほど、言語っていうツールを使わないってことですね。
そうですね、
なるほど、
かっこいいものだったら飛びつくじゃないですか、
うん、
だからまあ本当にそういうものを作って知らず知らずうちにもう仏教に染め上げてやろうというふうに思って、うん、
なるほど。でもなんか僕もなんか自分の仕事っていうのはなんかアートだと思ってるんですよね。なん
かっけ
え。いや違うんですよ。一つのなんかあの作品だと思ってて、
いやこそうっすね、
で自分がその伝えたことに対してその場でその患者さんたちがこう反応が起こって、うん、それでこっちもまたその反応に対してこう反応を返すっていう、その瞬間にしかこうないものがこう一つの作品になってるっていう風に思ってて、それは僕はこうアートだっていう風にこう思ってるんですよね、うん、でそのなんかアートっていうのは別にこうプラットフォームはこう何でもよくって、だからそれがこうデザインっていう風なこうものがこう自分が得意だったら、そのデザインっていうようなそのプラットフォームでこう自分がそういったものをこう発信していけばいいし、でこう僕はこうたまたまこう自分の人生の中でこう心理っていうものに出会ったから、それをこう使ってこう自分のこう作品をこう社会にこう出していくっていうことをこうやっていくっていうことだから、本質的にはなんかやってることがなんかそんなに変わらないかなっていうふうに思ったりしますね。
いや本当ですね、我々大乗仏教なんで菩薩目指してる。
あでもこれでもあれじゃないですか、奥大さんもデザイナーじゃないですか。
いやそうですよ、コミュニケーションデザイナーですね。
なるほど、
僕の視点からすると、
あそうなんですね、なるほどなるほど。
じゃあもう多分尽きなさそうなんでそろそろ締めに入っていると思いますはい、あんまこんな喋らなかったから俺初ですね、野田ラジオで野田が喋らないって
知らんやつと
題名に偽りありです野田ラジオ。
いやまあ、まあ、こんな感じで、まあ、やっぱりこういうあの最初すっげえふざけたところから入りましたが、こういう真面目なトークができて、しかもそれがどんどん熱入ってどんどん深みにドロドロ入って2人を特等席で見れるのは俺はめちゃめちゃ楽しかったでございますが、まあ俺もね結構今、まあ、エンタメというか俳優やってさ、インフルエンサーというか原宿の事務所でやってるんですけど、
あ、そうなん
ですね、俺はもうこのラジオでも話したんですけど、原宿をジャックすれば若者に目が向くと思ってやってるので、
もう君は原宿系仏教を目指すしか
ない。原宿系仏教ってことで行きますと締めらんねーマジで。まあでも今日は本当に奥田さんありがとうございました。
いえ、こちらこそ楽しい時間でした本当に。いえ、
赤コーナー穂積君一言どうぞ。
いやもう先週は大変失礼つかまつりました。
いやいや全然大丈夫ですよ。
お互い武器をポップス化していく道を頑張っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ71回目今日は締めていきます。特別回になりましたね。1時間超えの大傑作でございます。さあさあ、お便りお悩みインスタグラムツイッターお待ちしてます。アットマーク野田ラジオ NODARADIO ぜひぜひ待ってます。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。